皆さんこんにちは、鎌田新一です。
皆さんこんにちは、脇林理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧になってください。では本日お久しぶりのゲストです、岩本裕介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
久しぶりです。
本当1年以上ぶり
ご
登場いただくのは、はい、
岩本と申します。
岩本と申します。はい、岩本さん、今日はどんなお話を持ってきてくださったでしょうか。
今度ですね、パンローリングでちょっとまた新しいサービスをですね、はい、行うことになりまして、はい、まあ、あのサービスの紹介がてらですね、はい、来させていただきました。
はい、ちょっと動きがなかった夏からまた動き始めた9月というところで、はい、そういうマーケットのお話も少し伺えるかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。その前にパンローリングからお知らせがあります。クリックフェスティバル11月8日土曜日に開催されるというイベントです。渋谷で開催です。注目の出演者ですが、これまで家一軒分の損失を出したという金メダリストの元プロ卓球選手水谷隼さん、最近よく出られてますよね。それから大川智弘さんも出られますし、エミン・ユルマズさん、岡崎亮介さんなど、様々な分野の専門家が出演されるということです。
いい一件分損したって、これネタじゃないですか。
ね、これね、
なかなか損するの難しいですよ、今の株式市場だと、ね、
二件分儲けてるけれども、一件分損したのかもしれないですけど、ね、
まあ、いろいろそう言いながら、人を集めて、すごい面白い話をしてくれるとかね、多分そういうこっちゃ
かもしれませんので、ぜひともクリックフェスティバル、お申し込みお待ちしてます。番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。そして11月の29日にもイベントがあります。こちらも土曜日、投資戦略フェアエキスポ2025大阪開催予定です。先週出演者の一部が決まりました。早速ご紹介したいと思いますが、カリスマ投資家のテスタさんをはじめ、著書5年で1億貯める株式投資が累計17万部を突破したというケンモさん、そして石原潤さんなど、人気の方が多数出演されるということです。順次出演者増えていくということですので、お知らせしていけると思いますが、ぜひともご期待ください。こちらも事前登録開始していますので、ぜひ特設サイトからメール登録をお願いいたします。投資戦略フェアエキスポ2025大阪の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。では番組早速進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて、今日9月8日ですけれども、日経平均株価は3日続伸となりました。トピックスも最高値更新ということですが、日経平均株価は 1.45% の上昇で 43,643円81銭ということになりました。まあ、阪神タイガースがね、優勝したというニュースもありましたけど、その前に石破さんが辞任を表明したと。
まあ、おそらく株高は石破総理大臣退陣を材料にしたものなんでしょうね。雇用統計の結果を受けて、アメリカのマーケットがマイナスで終わり、はい、で、それを見た東京株式市場の先物市場の動きを見ると、土曜日の朝の段階だと200円ぐらい日経平均は下がるかなという、そういう捉え方だったんですね。
はい、
ただ、今日の8時45分の先物の寄り付きというのが640円高ということですから、うん、これはもう石破総理大臣の退陣によって、これ新しい政権がこれ出来上がったとして、まあおそらくは財政拡張型、国債の発行が増加し需要を刺激するような形になるでしょうという観点で、日本株は上がり、トピックス史上最高値更新という運びになったものと捉えております。
すごいですね。もう4万3000円台、トピックスも 3138.20 ポイントということで、まあ、為替も今ちょっと147円の70銭台ですけれども、はい、ちょっと円安方向に触れていたと。
そうですね。それで、一つ注目点を申し上げておくと、うん、トピックス高値更新なんですが、
はい、
でトピックスを大型株、中型株、小型株、この3つに分けます。で、中型株指数、小型株指数は連日の史上最高値。で、大型株指数も本日もちろんよく上がってるんですけど、 大型株指数の史上最高値は8月18日の3000飛び70ポイント、はい、で今日の高値は大型株指数の高値は3000飛び67ポイント、うん、実は大型株指数だけが8月の史上最高値までまだ届いていない、はい、それだけより幅広い株がたくさん上げて、中小型株がたくさん上げて、トピックスの史上最高値を後押ししているという状況です。ですから、この株式市場では、家一軒損するということは、これはできないです、
ね。難しい。
持ってる株がほとんど上がってるっていう状況ですから、これは。
まあ、ただね、その週末、先週末に出たアメリカの雇用統計は、労働市場の減速を示す内容だったっていう。
だから日本株の方が本来は悪くなる展開ですよね。あのアメリカの金利が下がって、金融緩和期待でアメリカ株が支えられるっていう状況は、はい、日本株にとっては良くない状態です。でもそれに対して石破総理大臣の退陣の方の好材料の方が勝ったというそういう状況ですね。
ということなんですね。
株式市場にとっての好材料って言ってるわけですよ。株式市場にとっての好材料という、とそういう言い方をしているわけですけど ね、
なんですね、はい、ただまあ金利のこの今まで見ていた金利の動きで為替を判断したりとかそういうことがなかなかちょっと難しくなってきて、マーケットを見通すのもなかなか、難しい状況の中チャートだけしっかり見てたらいいというような気分にもなってきそうなところですが山本さんは、今のマーケットどう見てますか。難しいですか。
難しいですね。
難しい、
なんで株上がってるのかなっていうのはちょっと僕はよく分かんないですけど ね、
はい、なんか本当にもう何雑音を排してチャートと、ね、向き合って、見たいなという気持ちにもなりそうですけれども今日はそのあたりのこう方法ですとか戦略ですとかお話しいただけるということで、はい、なんだかその新サービスというのが始まったということですがトレーディングツールボックスというサービスなんですね、
は
い、
トレーディングツールボックスは、はい、何のことやって話なんですけど
新しいサービス、
そうですね、簡単に言ってしまいますと、はい、パンローリングではまあ、皆さんも1冊2冊は読んだことあると思うんですけれども、ウィザードブックという海外の投資家ですとかトレーダーが書いた本っていうのが毎月毎月そうですね出版されてるんですけど、まあ、そのインジケーターとかストラテジーっていうのは必ずしも、はい、みんなが全て使えるものではない独特なオリジナルのものっていうのもあるわけですよ、はい、なので僕の方でその本を読んででそのインジケーターとかストラテジーというものを、まあ、今トレーディングビューという非常に個人投資家の方々にとって人気のあるソフトウェアがあるので、はい、まあ、そこでですねインジケーターとかストラテジーを開発僕の方でして、でそれをですね、皆さんに使っていただくと、はい、そんなサービスですね。なので、まあ、一応トレーディングツールボックスといった形になります。
ウィザードブック検証講座ってこのラジオでも何度かご紹介いただきましたけれども、はい、岩本さんというとそのイメージがありますけど、はい、あるいはこうレポートを配信して皆さんにこう理解より深めてもらうという、
そうですね、2年前ぐらいまでちょっとやったんですけど、はい、僕の方でやっぱりウィザードブックを読んで、うん、でその時はトレーディングビューを使うのではなくて、はい、まあ、他のチャートのソフトウェアを使ってたんですけど、どうしてもですねそうすると、まあ、個人投資家の方々がなかなか使いにくい海外のソフトだったり、うん、はい、あとやっぱり銘柄検証できる銘柄なんかもどうしても限定されてしまっていたので、どうしても僕の方でレポートを書いて皆さんに読んでいただくっていう一方通行のサービスだったんですけど、はい、うん、まあ、今回トレーディングビューがあるの で、はい、でトレーディングビューというと大抵の銘柄は世界中の銘柄が検証できるので、はい、まあ、皆さんが自分の好きな市場だったり好きな国だったり好きな、まあ、株でも FX でも何でもですね、うん、検証とかあとインジケーター使ったりっていうのができるので、まあ、多分、まあ、その時よりもいい形のサービスができるんじゃないかなとは思っています。
その分厚い本を読んでこう戦略というか考え方は理解したとしても実際自分で使うっていうなると難しいですけれども、そこをちょっと助けいただけるということなんですね。はい、で今回はその中でジョー・ディナポリさんの5本、はい、フィボナッチ分析
とディナポリレベルという
です、ね、ディナポリレベル、
はい、ディナポリさんが自分の名前で付けたやつなんですけど、まあ、フィボナッチっていうとご存知の方も多いと思うんですけど、
はあ、よく出てきますね。
そうですね、フィボナッチ数列からフィボナッチ比率みたいな形に発展して、うん、でよく使われるのが、まあ、そこに長々と文章いろいろ書きましたけど、まあ、結局 あの高値と安値からの押し戻りを見るっていう、うん、まあ、一つの考え方ですけれども、はい、あの 38.2% とか、うん、61.8% とか、はい、あとまあフィボナッチ比率からちょっと外れてしまうんですけど、いわゆる半値戻しとか、ああいった形で皆さんも分析している方が多いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、その使い方ですね。ディナボリさんというとそのフィボナッチの 38.2% と 61.8% の分析で非常に有名な方なので、まあ、その辺の分析をトレーディングビュー使ってで、できるようにしようと。まあ、通常のチャートソフト使ったりとかしても、はい、できることはできるんですけれども、まあ、この後、これに関する話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、それをですね、ちょっと自動で、フィボナッチの分析だったりを、できるような形のツールにしました。
難しい内容だったところを、こう、もう実際に、ご自身で使いこなせるところまでしていただけるというのが、はい、トレーディングツールボックスということですね。ま
あ、あとは皆さん本読まなくても僕の方で、はい、その要約みたいなものが、そうですね、書いてあるので、まあ、それ読んでいただいて、うん、あとはじゃあそのインジケーターとかストラテジー使っていただくという流れなのかなと。
61.8% と 38.2% ちょっと違ってたら申し訳ないです、はい、あれ小判の上と、はい、あの長さと横の長さと縦の長さが大体そんな形で、気持ちのいい形っていうような、
黄金比とか、
ね、そんな絵がされる、
そうですね、花びらのとかいろいろありますよね、使われ方がね、はい、
はい、その黄金比っていうと他にも 23.6 とか 78.6 とかいろいろあるんですけれども、ね、はい、一番有名なところのその 38.2 と 61.8 を使っているのがジョー・ディナポリさんということで、はい、今日はちょっとそのあたりをですね、あのさらっと触れるぐらいかもしれませんけれども、考え方ですとか戦略っていうのを紹介していただける、はい、ということですね。はい、で実際もっと知りたいという方はぜひこのツールボックスの方ねご覧いただきたいんですけれども、はい、フィボナッチを普通に使って行う分析、
そうですね、普通皆さんが例えば手動でこのじゃあ押し戻りをこのフィボナッチで出そうとした時に、はい、一応チャートは 見れない方が多いと思うんですけど、はい、あ、これですね、
今ドル円のチャート、そうです、ね、
ドル円のこれ週足のチャートがありまして、2020年、そうですね、これはもう勝手に僕が独断で選んだんですけど、まあ、2020年の101.180というのは、はい、あのコロナの時の安値、
はい、
で2024年の7月に 161.951 ぐらいの高値というのがあって、で高値と安値からの押し戻り、まあ、この週足見ていただくとどなたも多分アップトレンドっていうふうに捉えると思うんですけれども、はい、まあ、どの辺の期間を取るのかっていうことでも、例えば直近1年とか2年とかで考えると必ずしも上昇トレンドにはなってない、あ、それはまあボックス相場みたいな形で考えることもできるでしょうし、はい、結局どこの高値とどこの安値を使ってまあ、フィボナッチの分析をしたらいいんですかっていうのが各個人個人で決めないといけないというのが一つ問題としてこの分析の方法はあるなと、うん、僕はそういうふうに考えています、
はい、
で例えば次の資料ページに行っていただくと、まあ、例えばこれは僕が単純にどの辺の安値とどの辺の高値使うのかなということで、うん、まあ、四角で囲ったり丸で囲ったりしてるんですけど、はい、その他に多分僕が印をつけているところではない安値だったり、はい、高値だったりで当然分析される方もいらっしゃると思うんですよ。
うん、足を変えてもいいですもんね。
そうですね。なのでそれによってやっぱりそのフィボナッチの分析っていうのは変わってきてしまうというのが、まあ、今申し上げた通りなんですけどちょっと問題なところなのかなと思っています。はい、で例えばじゃあ 38.2% 61.8% のフィボナッチの分析をその今その2020年の安値 101.180 とそれから2024年の7月の高値 161.951 を使って、はい、そのフィボナッチのツールを分析してみようと思ったものが次のページですね。これは多分ですね、これは僕はトレーディングビュー使って自分で手動で引いたものなんですけど、はい、おそらくですね皆さんが使ってらっしゃるチャートのソフトウェアでもフィボナッチ比率の分析っていうのはできるものが多いと思うので、うん、まあ、皆さんもぜひやったことがない方はあこんなもんなんだなって感じだと思うんですけど、まあ、高値と安値決めていただいて、はい、でそこの押しの 0.382 と書いてあるところが 138.736、まあ、これドル円の週足ですけれどもそれが 38.2% 押したところ、で 61.8% 押したところが 124.395 といった形で、ある程度その押し戻りっていうものを、特定してやることができると。
下げたとしたらこの辺りまで行くんじゃないかと。
そうですね。で、日本人の方でフィボナッチの分析をしてらっしゃる方っていうのがどの程度いるのかっていうのはちょっと僕も分かんないんですけれども、はい、結構アメリカとかでは フィボナッチトレーダーなんていう人たちが結構いるので、
個人の方でも
そうですね、こういった比率っていうのは結構使われてるのかなと思っています。
下下げたらこれぐらいというのと、直近戻るところどこぐらいまで戻るのかなとかいうので ね見たりしますけれども、
今の例えば株の市場なんていうのは多分高値をどんどんどんどん新高値取っていくような相場ですから、はい、多分ここに乗れてない個人投資家の方って結構 焦りがあると思うんですよ、
はい、
どの辺で買ったらいいのかとか、うん、このマーケットを追っていってしまっていいのかとか、
うん、
なのでそういう時に冷静になるという意味でもこういった分析の方法を知っておくと、
はい、
一つじゃあこの辺の推しのところまでとりあえず待ってみようかなとか、
うんうん、
まあ、当然そこまで戻るかどうかは別にしてですね、はい、ただ一回冷静になって考えるときにこういったツールを使うというのもいいのかなとは思っています。
うん、もうじゃあここへ高値と安値でここを使いましたっていうのが、まあ、実際自分でやってみて、
そうですね、
まあ、有効なのかな、うん、合ってんのかなっていうのを分からなくなるときありますよね。
そうですよね、
うん、
なので、まあ、こういったものを使ってちょっと分析していくっていうのがいいのかなと思っています。
うん、
でディナポリさんのフィボナッチの分析の仕方っていうのは、
はい、
ちょっと乱暴な言い方になってしまうんですけれども、次のページ見ていただいて、いろいろな今先ほど高値とか安値とかっていうのは個々人によって特定する場所が違うので話をさせていただきましたけど、はい、複数の箇所でこういうフィボナッチ分析をやっていくんですよ。なので、まあ、今これは例えば2本 38.2% と 61.8% というものを、高値は 161.951 で今年2024年のモデルで合わせてるんですけど、
はい、
安値については2020年の 101.18 とそれから2023年ぐらいのところの安値のところを使って分析しているものです。うん、で例えばこのチャートを見れる方ちょっと見ていただきたいんですけど、
はい、
青のラインというものと赤のラインというものの非常に近い値っていうのがあると思うんですよ。青のラインの方の、61.8% の押し目のところのラインと、はい、それから赤のラインの 38.2% の押し目のラインというのは非常に近いところにありますよね。
140円手前ぐらい
で、そうですね、はい、こういうディナポリさんはこういう複数のフィボナッチのツールを使って、で重なってるところがあると、そこはいろいろなマーケットで参加しているトレーダーだったり投資家だったりが注目しやすいポイントですから、うん、それが比較的サポートとして機能しやすいという、考え方で基本的には彼はマーケットを望んでいると思います。うん、でそれをですね、彼は一応ディナポリレベルという名前でこのフィボナッチの分析を使っていると。
この重なっているところがディナポリレベルだよと。
そうですね、
そこ抜けてくるとまた下ここまでいく。
さっきも言った通り、個々人によって分析の仕方が違う、どこの高値どこの安値が違うっていうのがあると思うので、重なっているということは、
はい、
他のいろいろなトレーダー投資家が注目されているポイントというものが複数当然描けるわけですから、はいはい、そこのサポートレジスタンスっていうのは機能しやすいという考え方ですかね。
意識されやすいラインなんだよ、
ね、
というのが140円前後
というのが
ドル円で言うと、
そうですね、今のところサポートゾーンとしては機能今のところしてるのかなっていう、
これ乱暴な言い方で申し訳ないですが、はい、140円までもしもドルが下げてくるところがあれば、
はい、
それはもう結構資金を出してそこを買ってもいいというような、はい、
この発想でやるならばですね。なので、まあ、今のところこの140円前後ぐらいのところっていうのは非常にサポートとして機能しやすいというところですよね。なので、まあ、当然そのロング、まあ、当然皆さんロングサポートなんでロングをね、買いを狙っていくと思うんですけど、そこ当然割ってきてしまうと、今度下に 61.8% という 124.395 という赤のラインが見えると思うんですが、そこまでは結局動きやすくなってしまうゾーンなので、ラインなので、そうするとやっぱり当然損切りしないといけない水準にはなってしまうと思うんですけどね。ただ考え方としては、その140円前後ぐらいのところっていうのは一つ買いの狙えるポイントなのかなとはこのチャートからは言えると思います。はい、
これ高値安値を変え、あ、じゃあ安値だけ変えて、はい、線引いてますけど、はい、この例えば日足にして、
はい、
線引いてみて、ね、重なるポイントとかも
全然問題ないですね。ディナポリさんのやり方っていうのは月足、週足、日足、
はい、
あと時間足、60分足とかそういったものでもこういったことをやるので、皆さんが使ってるタイムフレーム、
はい、
60分足でトレードしてるとか15分足でトレードしてるっていう方は、じゃあ日足までちょっと広げてこういうの分析してみようかなとかいうやり方も当然ありですよね。
なるほど、
はい、
かなかあのライブ配信なんかでよくこのトレーディングビュー使ってパッパッとフィボナッチのあたりをね導き出してる方とかのを見るとすごい使いこなしてるなって思うんですけれども、ね、個人の方でもそのトレーディングビュー一回使ってみてこうフィボナッチ引いてみたりもいいと思うんですけれども、まあ、その考え方っていうところを落とし込んだのがトレーディングツールボックスだと。
そうですね、トレーディングツールボックスは、まあ、これをですねちょっと自動で今のは手動でラインとか自分で引っ張っていくんですけど、はい、これを手動でできるようにしました。あ、手動でごめんなさい、自動で表示できるようにしました。利
用されるあの
そうです、ね、
フィボナッチのラインがこうもう引かれた状態になるってことですよね。
ですね、自動で
そのインジケーターを入れると、は
い、そうです。やっぱり手動で主観でやっていくと、はい、そのなんていうんですかね、こう一定の自分のその時その時の分析の仕方で当然変わってしまう可能性があるんですけど、はい、こういったものを使うことによって、まあ、一貫したやり方でできるというのはあるのかなと考えています。
今この画面に出ているピンク色の線のところがレベルってことですかね。
そうです、あの 38.2% と 61.8% の、フィボナッチの 38.2% と 61.8% のゾーン、はい、まあ、これ赤で表示してゾーンみたいな形にしてますけど、うんうん、できると。でこれよく見るとですね3本引かれてるんですよ、そういうトレンドラインっていうのが、
はい、
なので先ほどちょっと申し上げた通りディナポリさんは複数のフィボナッチのラインとかを引っ張ったりとかするので、うんうん、まあ、このトレーディングツールボックスも、基本はまずベースは3本まではできる、はい、という形にしました。なので、まあ、当然1本でやってもいいですし、はい、2本でもいいですし3本でもいいと。でもっとそれより増やしたい場合はそのインジケーターさらにもう1回入れて、やっていくって形になると思うんですけど、
うん、
はい、
2つ重ねて、
そうですね、パラメーターがやっぱり移動平均とかのパラメーター、あの20日とか50日とかっていった形で数字があるので、まあ、そこだけはちょっと設定してもらわないといけないんですけど、それを事前に決めてしまえば、はい、あとは自動で表示されるという形になります。
これがインジケーターを使えるっていうのがまず一つのサービスですよね、ツールボックスの中で、はい、その他にもその戦略というか考え方っていうのも教えてくれるということですよね。
ディナポリさん自体が、はい、最良のトレーダーなんで、かなりその例えば買いとか売りとかっていう、まあ、いわゆるストラテジーと呼ばれたり戦略と呼んだりしますけど、うん、そういう戦略とかストラテジーについても書いてあるんですけど、はい、今申し上げた通り基本的に最良のトレーダーなんで、うん、抽象的な書き方が結構されてるんですよ、はい、本の中で。なのでそこはですね、今回はインジケーターという形で、一応検証はできないツールみたいな形で皆さんには使っていただく予定でいたんですけど、はい、この後ちょっと今回ストラテジーという形で、まあ、戦略化してで検証もできるようなものっていうものをちょっと作ったん で、
はい、
でそれをちょっと皆さんにご紹介この後しようかなと考えたりしています。
フィボナッチマーケットストラクチャーという名前 で、
ね、
この、インジケーター使いたかったら検索していただきたいんですけれども、今紹介したインジケーターの他にも複数のインジケーターがセットされていると、
はい、稲堀さんはフィボナッチだけではなくて、はい、移動平均ですとかあとはよく皆さんが知っているところではストキャスティックとか、
はい、
あと MACD とかこういったものに関しても、オリジナルのインジケーターとして多少なんていうんですかね、皆さんが使っているものとはちょっと違った、
違うんですね、ディナポリ式の、
そうなんですよ、ディナポリさんのオリジナルのストキャスティックとかっていうのがあるので、
はい、
まあ、それを、使えるようにしました。
6本のインジケーターが入っているということで、はい、そのうちの2つが戦略型という名前がついているんですけど、
は
い、
これも戦略型なんですけどインジケーターですね。
あ、そうなんですね、はい、ディナポリダブルレポとディナポリ
シングルペネトレーション、はい、でもこれは戦略型のインジケーターなんですけど、はい、ちょっと今申し上げた通りちょっと分かりにくいと思うんですけど、トレーディングビューっていうのは、まあ、インジケーターとストラテジーというのがあって、ストラテジーの方は過去の検証ができるんですよ、
はい、
ところが今申し上げた通りディナポリさんはちょっと最良のトレーダーなんで、あまりそのバックテストができるようなところまでルールをガチッと決めてないんですよね、なのでそこはちょっとインジケーターとして、皆さんに使っていただいて、でこれはちょっと検証自体はできないんですけど、はい、まあ、買いだったり売りだったりっていうサインは一応出てくるようなものにしています。
あ、そこも、あ、そうか、インジケーターが出てくるんですよね、はい、そうですね、ここで買い
この後にその一番下にあるシングルペネトレーションっていう戦略を一つご紹介皆さんにしようと思っています。でこれはですね、実を言いますと今回このきらめきな発想用に、はい、検証できるようなものにちょっとしたので、
はい、
でそのルールをですねこれから皆さんにご紹介しようかなと思っています。でこれは結構簡単なものなんで、
はい、
別にこのルール知らない、ディナポリのこと知らなくても、あとは僕のそのトレーディングツールボックスっていうサービスを別に利用しなくても、使える戦略なんで、ぜひですね、覚えていただくと、まあ、押し、あるいは戻りの戦略としては、有効なルールなのかなというのは考えています。はい、
この後延長戦で実際にちょっとチャートを見ながら、その戦略の、はい、考え方ですとか、詳しくお話伺おうかなと思っているんですけれども、はい、インジケーター6本のうち2つは戦略型というものが、入っているということです。で、まあ、実際そのインジケーター使いこなせるようにトレーディングビュー開きました。すぐ皆さんも使いこなせるもんですか、インジケーター入れて
見方が分かれば
なんかこう操作方法ですとか、
はい、そういったものは全て僕の方で、まあ、テキストというかマニュアルみたいなのを作ってるので、それを皆さん読んでいただければすぐ使えるようにはなると思っています。
はい、あとはなんかサポート体制というか、はい、こう分からなかった時に聞いたりすること、
質問いただければ僕の方で回答しますし、あとは9月の18日に、
はい、
フォローアップセミナーということで、会員の方、まあ、申し込んでくれた方限定になっちゃうんですけど、その方々にはいろいろちょっと説明というかですね、インジケーターの説明とか、
はい、
ストラテジーの使い方とか、そんなものを説明しようかなと考えています。
はい、フィボナッチマーケットストラクチャー会員限定のフォローアップセミナーということで、実際使いこなす上での疑問とか質問にお答えする形ですかね。このセミナーの内容っていうのはもう固まってますか。
今日これからご紹介するシングルペネトレーションという戦略の、はい、もう少し詳細な考え方と、
はい、
あとは、その皆さんがそのインジケーター使うためにどういうことを注意しなきゃいけないかとか、そんなことをやろうかなと思っています。
はい、現在このフォローアップセミナーに向けてですね、早期割引というのを実施中ということで、9月18日の木曜日の夜7時からフォローアップセミナーが、あるんですけれども、実際どんなものなのかなとか、サンプル見たいなという方はお申し込みのページに無料のサンプルとレポート、そして動画が公開されておりますので、実際このレポートですとか動画を見ていただくと、もう少し詳しいところが、は
い、
分かっていただけるかなと思いますので、はい、それでぜひ体験してみたいなと思った方は、早期割引実施中ですので、通常3万8000円プラス税のところ3万4000円プラス税で、これで半年間ご利用いただけるということですので、早い、方がお得だということです。早期割引中にお申し込みいただいてみてはいかがでしょうか。フィボナッチマーケットストラクチャーということで検索していただいてもいいですし、今 YouTube でご覧いただいている方は左上に QR コードがありますので、それを読み取っていただくとそのページに飛びますので、ぜひとも、ご覧になってみてください。
はい、
でこの後その戦略っていうのを実際教えていただこうと思っておりますので、はい、ぜひとも延長配信の方も引き続きお付き合いいただきたいと思います。次9月15日は祝日ということで、この番組お休みになりますが、またその次22日にお目にかかりたいと思います。ということで、この後延長配信、戦略の方もぜひ楽しみにしていただきたいですし、コメントの方もぜひともお待ちしております。ラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります。一旦岩本さん、ありがとうございました。はい、この後はパンローリングチャンネル限定配信で引き続きお楽しみください。次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。